キャスト始めてみよう的なことで始めました。どうもノリです。今回第1回はすごい短い配信というか録音にして、自己紹介的なことを言えばいいかなと思っています。このポッドキャストは、テック系と銘打っていますが、特にテック系に限らず思ったこと考えたことをつれづれっと一人で一人語りして配信を細々とやっていければいいかなっていう、どちらかというと自分がその時その時で考えてることのログとして、残しておきたいなっていう意思で始めるので、特にリスナーが増えろとかバズれという気持ちはないです。で、自己紹介なんですが、名前はノリです。本名とかを特に隠してるわけではないですが、全体的にいつもノリですノリですとかって言って通してるのでノリでお願いします。職業としては、エンジニアとかプログラマーって言われる仕事をしていて、今はとある、ここも隠すことでもないんでおいおい言うかもしれませんが、ある会社で、CTO を務めさせていただきながら、そぼそっとプログラムを書いてるっていう感じの人です。プログラムを書くことに関しての話をすると、だいたい今 CTO をやってるんですけど、 CTO をやる前は受託開発をする会社に勤めていて、書いてた言語としては PHP とか C シャープとか、そういうSIっぽい原稿を書いてたんですけど、今は、JavaScript とか TypeScript を書きたいなっていう気持ちで溢れていて、プロトタイピングとか技術選定をするときにサクサクっと書くコードなんかは結構 JavaScript で書いちゃうっていうのが多いかもしれないです。まだ習熟度が低いというか慣れてないので、 JavaScript を書くよりも PHP が楽だなとか、サクサクっと書くならシェルでいいやとかって思っちゃうんですけど、今後 JavaScript トレンドになるだろう的なことで JavaScript を書くようにしてます。他に自己紹介するようなこともないんですけど、関心の範囲とかですか。興味関心としては そうですね、アップル製品大好きなアップル信者でもあるんで、結構アップルの製品はいろいろ持ってます。腕時計と電話とタブレットとパソコンはアップルです。あとはイヤホンもエアポッド持ってるんでアップルです。好きな理由とかを話すと、エンジニアチックな視点としては UX ベースの OS である MacOS が開発便利みたいな、すごい開発環境構築楽とか、コード書いて試すだけだったらめっちゃサクサクっとできるっていうのと、使い勝手が Windows より優しいというか、手が届く範囲でできることで結構いろいろできるなっていう印象があって、ぶっちゃけレジストリを書き換えるとかいうのがめんどくさいっていうのとか、環境変数の設定とかも、Mac だとターミナルからね、Linux みたいな、ほとんど Unix が元なんで Mac の方が正しいのかもしれないですけど、そのコマンドでちょくちょくっと叩いてできるっていうので、Apple の Apple の Mac がお気に入りになっていて、でそれと同時に iPhone4 が出た頃にiPhone っていう、スマートフォンはこれからちょっと来るなって思ったっていうのと、そもそもものとしてその当時ガラケーを使ってたんですけど、フルブラウジングの死後ですよね。フルブラウジング、いわゆるパソコンで見てるようなインターネットが見られる携帯電話の端末が当時なくて、 i モードとか EasyWeb とか、あとなんだっけ JFone のやつ、ソフトバンクのやつなんていうのとか忘れましたけど、インターネットがガラケーを閉じた世界インターネットだったので、ニュースを見るにもサイト接続料で月額300円ぐらい もう取られてた時代に、まあ、パソコンでインターネットを使うと、なんか特にお金払うこともなく、ライブドアニュースとかヤフーニュースとかニュースサイトが見れたり、海外のサイトにアクセスできたりっていうのがすげえ便利だなと思っていて、で当時ミルコムとかが W03 みたいな Windows フォンとか Windows フォン Windows モバイルどっちだっけ Windows モバイルだったかっていう OS を出してて、そういうところだと、まあ、フルブラウジング体験みたいなのできたんですけど、まあ、それもニッチだしソフトも少ないしみたいなところに Apple っていう、まあ、当時 iPod が死ぬほどみんな持ってるんで、高校生中学生イケてるナウなヤングは iPod っしょみたいな、音楽を聴く MP3 プレイヤーのブームが、まあ、2000年代後半あった中で、その機能を取り込んだ上でフルブラウジングができる、Mac っていうパソコンの機能を取り込んだ電話が出る、携帯電話が出るっていうところで iPhone4 をここに速攻で発表された瞬間に予約して、発売初日からドヤ顔で使って、でそれがどっからどう見ても最高でしょみたいな、完全になんか新しくてハイテクなものを使って喜ぶってミーハーな少年なんですけど、そういうところがあって、で iPhone をずっと使ってます。 iPhone から Android を乗り換えようかなと思って Nexus 5っていう Android のリファレンス機を一応買ったんですけど、まあ、性能的にも使い勝手的にも十分だったんですが、単純に Mac との連携だるいなとか、 Mac との連携が、あ、 iPhone よりは弱いんでだるかったりとかいうところがあったり、それ以外にも、まあ、Android 特有の細かくウィジェット設定するとか、ウィジェット設定した後になんかフォント指定したりとか、デスクトップ画面じゃないですけどホーム画面か、ホーム画面にいろいろわちゃわちゃウィジェット置くみたいなのが苦手で、最終的にこう何も置いてない方がいいみたいな形になっちゃって、じゃあ Android 使う意味ないよねみたいなところがあったり、まあアプリのパッケージとかも常に、ウイルスというかノラアプリ突っ込むと変なもの仕込まれてて、変な通信プロセスが立ってて、どこか分かんないところにアクセスしててビビるとか、そういうのが結構 Android 触ってるとあって、まあ、頭を使わずに必要最低限のことを、必要最低限の、アプリ導入とか、まあ、使い勝手でできる iPhone いいよねって言って結局 Android は、まあ、おもちゃというか、Android の使い勝手だったり、 Android で動くコードを確かめるとか、ブラウザーによってこう微妙にレンダリング違ったりするので、そのレンダリングの違いを確かめるツールぐらいの使い勝手からとはみ出ることになって、ずっと結局メインは iPhone で、これもなんだ、Anchor.fm かなっていうポッドキャスト配信のアプリみたいなやつで配信しようと思って録音してるんですけど、それもなんか、アンカー.fm、まあ何もしないでも iPhone あればいけるよねっていうのと、まあ、Android 版のアプリもあるっぽいんですけど、で iPhone だとそこそこマイクの音質とかいいし、これで撮れんじゃないのって感じで、この録音も iPhone X1 本でふわっと録音してます。しかしたら今後ポッドキャストがやる気出たり、ゲスト呼んだり何かすることあれば、まあ、もっと録音機材とか編集機材が高価になっていくのかもしれないですけど、ただただ一人語りを一人するだけで話題の広がりもないみたいな、そういうポッドキャストになる予定なので、今回は、まあ、iPhone X1 本でテスト的に録音をしてます。で録音環境も大して良くなくて、自宅で、パソコン置いてあって仕事とかしたり、YouTube 見たりしてるデスクの上に iPhone ポンって置いてサクッと録画をしてる、な録画じゃないね、録音だね、録音してるっていう感じになってます。でテックの YouTube とか、あ YouTube じゃない、 テックのポッドキャストだって言い張って、テックの話題をやると言ってますが、特にテック以外にも関心事は多くあって、よくツイッターだと僕フェミニズムというかツイッターフェミニストの人たちのツイートに噛みついたりとか、社会情勢を切るみたいな愚痴を、ぼちぼち書いていてリムられてるんですけど、そういう話もしてるので、そういう話とテックを絡めたり、テックを逆に、人文社会科学系の理論とか考え方の話をしながら、その話を使ってテックの現状だったり、テックの周りにある世界の切り取り方というか視点の話とかをしていこうかなっていうモチベーションでいます。で、僕英語も話せるんですよ。一応英語話せるので、もしかしたら話題とかゲストによってはなんとなくノリと勢いで英語で話したりとかすることもあるかもしれないです。で、更新頻度になるんですけど、別にこう週1でやろうとか、月1でやろうみたいなこと決めてることはなくて、で、録音環境も初回今回静かな部屋で撮ってますけど、別に部屋で撮る必要性も感じていなくて、周りのノイズが入ってもいいんじゃないかなみたいな気持ちではいるので、もしかしたら出先の飲み屋とかで友達とかとテッキーな話をするとか、テッキーじゃないにしてもガジェットの話をするみたいなことがあれば、そういう場で、ガヤガヤと録音しても楽しいのかもしれないなみたいなとは考えてます。の話もね、新製品の発表に関してこう感想を言うとかっていうレビューチックな動画だったりとか、こうアップル発表会の速報を上げていくとか、そういうポッドキャストなら、話題には困らないのかなと、定期的にネタ提供されるしなみたいな気持ちはあるんですけど、今回現状手元に新しくて面白いガジェットとか特にないので、そういう話題もせず自己紹介というかモチベーションを話して、このポッドキャストどういう風にしていきたいみたいなふわっとした気持ちを話せればいいのかなと思ってます。編集とかカットとかトリムとかもあんまりする気はなくて、録音したものを録音したままリリースして、気持ちが乗れば BGM とかジングルぐらいはつけるのかもしれないですけど、そのジングルとかも編集めんどくせえしなみたいな気持ちは非常にあって、で、僕としても別に何か面白いことが言えるタイプの人間でもないので、なんとなくゆるゆると思ったこととか考えたこととか自分の考えを、誰か聞いてよ暇だったらぐらいの気持ちでアウトプットしていければいいのかなと思ってます。録音時間がまだ13分とかで、大体ポッドキャストとかって1時間とか2時間のポッドキャストが多くて、短くても30分とかワンクールアニメの1話分ぐらいだったりするんですけど、人と話してると僕、しがないラジオとポッドキャストの先日出させていただいたんですけど、割とサクサク、今のこととか今考えてることとか前考えてたこととかを話してると、パーソナリティの方々とかとの会話形式のこともあって、言いたいことが後から溢れてきて、1時間半とかで切るっていうのも結構意識して切らないと平気で2時間3時間話しちゃう世界だったりするんですけど、酒が入った飲み屋のトークって長くなるじゃないですか。一日中でも話していられるみたいなところはあるんですけど、意外とそういう話したいこととかって一人でこうやってダラダラと録音してるとなくて、なかなか15分とか話すのも大変なんだなって実感しています。ちょうど15分超えて、ガサゴソとかガタガタとか言ってると思うし、咳とか しちゃってるんで、咳っていうかまあなんだろうね、喉が絡んでこう咳込むみたいな、咳込むなんていうんだろうね、こういうの絵本絵本言ったりとか言ってますけど、そういうのも踏まえてダラーってゆるっと生活感あふれる何のクオリティもないポッドキャストにできればいいかなと思います。で話したいことでテックで、話題話そうだって言ってたんですけど、僕アニメゲーム漫画とかも大好きで、まあ、漫画とかラノベとかゲームって結構ストーリーラインに、まあ、サイファイチックなテックが溢れてたりとか、ファンタジー世界であればファンタジー世界を実現するためのテクノロジーみたいな、まあ、妄想極まりないんですけど、そういう話をしたり、まあ、考察とか書評とか何かを論じるチックなと学生時代から結構、まあ、楽しんでやってたというか、ポジショントークをするっていう楽しいよねみたいなところがあるので、あえてそういう話とかそういう話題をボソボソっと話していくことがあるかもしれません。例えばまあ今期アニメだとゴブリンスレイヤー面白いよねみたいな話とか、ソードアートオンラインね、アニメ何年にもわたってやってるけど、結構時間が経ってるアニメで、2011-12 年ぐらいが多分シーズン1とかやってたんですけど、その頃から比べるとまあおじさんになってしまって、なんだろうね、この設定とかセリフとかテクノロジーとかをこう冷めた目で冷静に考察して、青臭いこととか熱いことがいい恥ずかしいみたいになっちゃってたりとか、それ実現させるテクノロジーってどうやって実装するのみたいな、端っこのところみたいな舞台装置のところに目端が行っちゃってストーリー楽しめないよねみたいな話とかを延々話す回とかあれば面白いかなとちょっと思ってますが、まあ実現するかよくわかんないです。そうですね、で英語回とか作ろうかなと思うんですけど、まあ、別にゲストが英語でも何でもないし、一人で英語で何かダラダラと、しかもなんだろう、あーんとかあーとか言いながら、あんまりスマートじゃないというかスムーズじゃない話し方で英語で話していくっていうのもどうかと思うところがあって、中途半端に英語を混ぜた日本語のラジオとかやってもうさんくさい DJ みたいな、 FM ラジオのよくあるなんかわかんないけど英語っぽい何かを喋るパーソナリティみたいになっちゃうんで、それもどうなのって思いつつ、まあ恥ずかしさとか羞恥心が薄れてきたらそういう展開もありだなとは考えてます。で最近しがないラジオの影響を受けてかわかんないんですけど、若手エンジニアの人がキャリアについてとか働き方とか自己実現の話をする意識高い系ラジオがいっぱいあって、仕事 AM だっけとかあったりとか、 SES で辛い思いをした人たちがこうウェブに行こうみたいなモチベーション高いラジオもたくさんあるんですけど、僕自身、SIR にいた前職、 SIR って言っても中小の受託メインの SI で、まあ、いわゆる SES 企業とかに近い、 SES はやってないんですけど SES 企業とかに近いような形態の会社だったんですけど、別にそこに関して辛さがあったとか会社自体に恨みがあるんだとか全くなくて、むしろ今でも一緒に仕事する機会があれば仕事したいなとか尊敬できるエンジニアがいっぱいいたなと思ってるような感じなので、そこに対してこうネガティブな何かを自分の体験から話すみたいなことは意外と難しくて、で現場としてもまあ辛みのある現場ってあったんですけど、その辛みの根源っていうのはやっぱレガシーな体制とか価値観だったりとか、ユーザーが継続的にソフトウェアを更新していく姿勢がないみたいな、日本社会一般的にどこの企業にも大多数の企業が持ってるようなところに対して結構、まあ、辛さを感じた点ってのは、まあ、あって、開発体制がモダンじゃないとツールが効率化されてないからユーザーに価値を届けるとき、まあ、速度が落ちたり 意思決定のフローが受託ゆえに一回自社の上司というか責任者を挟んで自社の中での意思決定が終わった後にお客さんに意思決定の打診をして、お客さんの意思決定が終わってから契約書を交わして自分たちが動くみたいな、そこの意思決定とか契約を交わすプロセスって結構、まあ、時間かかるし、その間つまんないことやんなきゃいけないとかスピーディーに物事が解決できないだったり、ベストプラクティスを取り入れるにもお客さんの判断を仰ぐ必要があるみたいなところとかに願いを感じただけなので、エンジニアがどうこうとかその会社がどうこうってことは全くなく、ツールとか、扱う開発対象のサービスとかがお客さんに依存するんで、どこと取引があるかなんていうことによって変わってしまうところに振り回されて、仕事をするっていうところに、まあ、不満というかもうちょっと自分主体というか主体的にエンジニアが考えて動いて作ってベストプラクティスを使うなら使ってみたいなことをしたいなって思って転職したみたいな経緯なので、意外とその SES が辛いだとか前職の会社が嫌だったとかいう過去は全くなく、なんだったら戻れるんだったら週2ぐらいは前の会社で働きたい、そういう中途半端な働き方を受け入れられる体制でもないっていうのも、まあ、個人的には嫌なポイントというか日本の働き方のちょっと硬いところというかだなと思いつつも、でも週2ぐらいでは働きたいって思っちゃうぐらい大好きなメンバーとか先輩とか上司に恵まれた会社ではあったので、まあお仕事系の話として SIR つらい問題というか SIR こうしたら良くなるよね問題みたいなこととか、どっちかっていうとSIR の側というよりはその SIR に発注する客の側に立った視点というか、こういうクライアントだったら SIR もパフォーマンス出しやすいみたいな、その SIR っていうのは僕が前言ったような中小で技術力が高くて学習意欲の高いエンジニアが多い強い中小 SIR みたいな、機動力が高くて小回りが効いて能力高い SIR 限定になるんですけど、SIR がもっと価値を発揮して高いパフォーマンスを出せるようなクライアントだったり、クライアントはそういう、ね、大手の SIR に丸投げじゃなくて自社の開発チームだったり開発体制の中に人を取り入れていったり一部を切り出して外注するような開発体制を取るときに、こういうデリゲーションの仕方をすると、まあ、そういう SIR だったりとかフリーランスだったりとかがパフォーマンス出しやすいみたいなところを話せたらいいかなとちょっと思うんですけど、僕自身 CTO と言ってもエンジニアが、今月12月から外部で、フリーランスに対しての委託っていう形で、1月から今の会社にジョインしたいって言ってくれてるエンジニアの方が来るぐらいの感じで、今の会社自体 CTO としてジョインしたのは7月なんですけど、意外とソースコードというかプログラムを書いてるところは全然なくて、プログラムを書くというよりもプログラムを書くために業務を定型化させたり、業務効率を上げるための業務姿勢というか業務体制作りを、まあ、半年近くやりながら技術選定したり、こういう風に作ってここに柔軟性を持たせたシステムにすれば業務体制の変更に耐えるみたいなところを、見越しながらこう現場の動き方をマネージするみたいなことばっかりやってたので、あとはまあ社内 SE チックに Excel ちょこちょこ触るとか既存のサーバーの重りみたいなところとかをしてて、全然開発はしてなくて、やっとエンジニア一人来てくれることになって、メンバーとして開発に頭と体を割いていいっていう体制も整えつつあるから、そろそろ開発したいなみたいな状態なので、 役には立たないんですけど、でもまあ CTO は CTO でテクニカルのパートのマネジメントをしたり、会社としてテクノロジーをどう作っていくか、テクノロジーをどう使っていくか、サービスやシステムをどう作っていくかとかは日々考えるし、会社自体のイメージ作りというか、どういう会社にしていくかっていうところも、まあ CTO とは言いながらテック以外のところも噛まなきゃいけないぐらいのちっちゃい会社で毎日やってるので、そういう会社の話とか、大きなところではあんま起きないような話とかしていければいいのかなと現状は思ってます。で、25分超えて30分ぐらいで切ろうと思ってるので、そろそろクロージングに入るんですけど、まあ今日の話題としては僕の自己紹介、ノリです。スタートアップで CTO をやってます。スタートアップっつってもウルトラ C のスタートアップで、エンジニアリングチームもないような会社で、これからエンジニアリングチームを作る、そしてシステム作っていくっていう CTO をやってますっていう話と、まあ、Apple 製品が大好きで Apple 製品一通り買いました、 Mac 持ってますみたいな話がまず自己紹介。あとはもしかしたらたまに英語で話をしたり、英語のソースを元に話をしたりすることもあるかもしれませんっていうと、まあ一人語りポッドキャストなんで短めでいきますっていう話で、たまにもしかしたらゲストが呼べるかもしれない。僕の友人関係とかと、まあ、飲み会トークとかをしてるときにスッと録音許可取って録音取ってもらうかもしれないよっていう話とかですね。あとはまあ特に今後何の話をしていくとかってモチベーションもないんですけど、次回があれば、まあ、この後すぐ撮ってもいいんですけど、次回の話は、US キーボード最高だぜっていうガジェットの話というかテックの話をしたいと思ってカラスのサイン。 US キーボード最高論に関しては詳しくはまあ別で撮ればいいかなと思うんですけど、基本的にはまあ US キーボードってエンジニア向きの配列だと思うし、もっと言うと僕個人的にはハッピーハッキングキーボードの配列が大好きで、ハッピーハッキングキーボードを MacBook Pro のキーボードの上に乗せる孫子スタイルを貫いてるんですけど、出先とか行ってイベントとかの時もずっと孫子スタイルでパソコン使ってるぐらい大好きで、なんで孫子スタイルなのとか、なんで US なのとか、なんでハッピーハッキングキーボードなのとかいう話を第2回ガジェット兼エンジニア視点でちゃんとロジカルになんでこれを選ぶかっていう話をちょろっとできたらいいかなと思ってますね。ハッピーハッキングキーボードとか US キーボードの話以外にするとしたら、まあ、Mac がいいよみたいな話とかガジェットに関して言うとね、あとはまあガジェット系のトークは自分が持ってるガジェットとか譲れない開発スタイルとかの話をしていけばいいかなと思っていて、テクニカルな CPU の話とかをチューリングコンプリート FM とかだとやったりするかもしれないですけど、そういうなんかテクニカルなレベル高い話は僕はできないので、手元にあるガジェットとかでおすすめだったり、こういうところを考慮してまあ、ツールとかツールっていうか道具を選んでいくと、まあ、エンジニアだったり、まあ、ホワイトカラーでオフィスでずっとパソコンに向かい合うような人は快適に仕事ができて、そういうエンジニア寿命というか健康にエンジニアができる寿命が伸びるよっていう、肉体的にこうつらみの少ない姿勢の話じゃないけど、ツールの話とかエルゴノミクスはどうなのみたいな、椅子は高いやつがいいみたいな話をすればいいかなと思ってます。30分なので第1回自己紹介会はそろそろ終わります。ありがとうございました。また聞いてください。